パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師派遣します。II パソコン。お問い合わせは warimite@gmail.com warimite@gmail.com まで。諦めたらそこでパソコン終了ですよ。
はいどうも、米粒社協のサンキュー達夫です。
日賀萌えるです。
松崎勝利です。
はい、やってきました松崎。
お久しぶりです。
いや久しぶり、めっちゃ会いたかったよ松崎。
そんな
め
っちゃ会いたかった
そんな会いたかったら会えばいいじゃん。
いや松崎今忙しいっしょ。結構
なんか忙しかったり忙しくなかったり。
そうなんだ。
なんか空いてるときはもうなんか一週間まるまる空いてるみたいな時あるんですけど。
いや、のてみたではいつも声聞いてるんだけどね。こうやって、いや、松崎住職宛てのメールとかも結構ね、届いてはいるんだよ。
あ、そうなんですか？
そう、だからね、松崎住職の二次元駆け込み寺はね、やんなきゃいけないなとは思ってるんだけどね。
あー、なるほど。
うん。まあ、あとね、漫画大賞もいつもね、やってくれてますし。ありがとうございます。最近どんなオタ活やってるんですか？
最近は、結構漫画めっちゃ読んでますね。
やっぱ相変わらず漫画。
漫画の方が割と読んでますし、うん、そうですね。あとこの間僕にしては珍しくアニメで映画見てきましたし。
え、何見たの？
僕トラペジウム見てきました。
あ、出た、トラペジウム。
いた
いた、ここに
一人目だ。
気がつくとね、見てんのよ。マスカリさんがスーパーバイザーやってるっていうんで。
そうそうそう。なんか、僕の周り、やっぱりアイドルマスターのフォロワーが多いので、結構アイドルのファンもいるんですよ。うん、
はいはいはい。はいはい、はい。
その中で結構、この感想言ってる人がいて、で、マスカリさんが関わってるっていうのも含めて、ちょっと、うん、じゃあちょっと見に行ってみようっていう。
いや、これちょっとドキドキする感想になりますよ、ね、これ。いや、これさっ、編集部の方で、やっぱトラベジウム、はい、まあちょっと比嘉くんが見たってことでちょっと喋ってもらったんですけども。
あ、はいはい。
アイドルっていう文脈で見に来た若い人が結構怒ってたみたいなね。
なんかでもらしいですね。賛否すごく分かれてるらしいという。
いや、青春群像劇なんだけど、でもまあ歌い文句としてはアイドルものになっちゃってるから、うん、これどうなんだっていうのもあったんですけど、松崎的にはどうだったの？
うんうん、
これは、僕はアイドルマスターが好きではあるものの、
はい、
僕、アイドルコンテンツってそこまでハマれないんですよ。
お、
実は。
お
なぜなら僕が、いたこになるキャラクターがいないからなん
ですけど。そうだよね。ログインできないもんね。
はい。だから僕は、アイドルものというよりは、青春群像劇の方で見れます。
ああ、なるほど。うん。
なんか、その上で、アイドル、ものを描く上で、なんか、なんだかんだ言って、解散する、あ、そうですね、ネタバレ言ってますけど。
うん、あ、もうでも、今回から結構日にち経ってるからいいと思う。
大丈夫かね。解散するっていうのが、結構珍しいんじゃないかな。
そうそうそうそう。だけど、やっぱね、まあ、これ放送前後するかもしれないんですけど、
うん、はいはい。
比嘉くんが見た映画で同席してた若い男の子ね、なんか全然知らない男の子とかは、はい、主人公だけがデビューって許せねえみたいな。
ああ、ほうほうほうほう。
みんなでデビューするか、みんなダメだったかどっちかにしろみたいなね。
うん、はあ、なるほど。
そこはどうだった松崎的には。
でもそれはみんなのやりたいことが違うから、それはそれで別に、アイドルが一番トップの人の多分感想ですもんね、おそらく。
そうそうそうそう。
なるほどね。
アイドルを辞めて他の業界で活躍するようになりましたっていうのが、その人にとっては、そのキャラクターがいいっていうことじゃないですもんね。うんうん、だから、普段のその人が何を、その、指導としてるのかによって、もしかしたらそうですね、違うかもしれないですね。
なるほどね。
それを踏まえた上で、アイドルとしては解散したけど、友達としては続いてるよっていうのの落としどころはすごくいいなと思いました。
うん、なるほどね。なるほど。
なんか、ファンタジーだなとも思うし、それも。
そうだよね。
はい。
普通もう、ね、友達がアイドルになってデビューしたら連絡取らなくなるもんね。
そんなこと。
そういうムカつくアイドル多いよね。
そんな言い方で。
決め
て。あれ、アカウントなくなったんだけど、みたいなね。
いや、でもなんかそれが、またそれを現役のアイドルが書いてたっていうのがまたなんか一個乗っかってる部分でもあるじゃない。
確かにね、確かにね。
うん。なんかそれがすごく僕は良かったですし。
あ、なるほど。
だからどっちかというと部活もののイメージかな。
いやー、よかったです。東
よかった、よかった。よかったですね。
よかったですね。松崎くん、大人でしたね。
よかった。
よかった。
ちょっとドキドキしましたもんね、松崎くんのコメント。何言われるんだろうと思って、ちょっと。
あ、ちょっと波風立たせた方が僕よかったです。
いやいやいや、素直な気持ちでお願いしますよ。
マスナに何やってんだ、この
野郎。いや、待って待って。さすが、やっぱタレントとしてのバランス感覚素晴らしいですね。あとはどんな活動してんの？
あとは、まあ、ちょっと、自分の名前の名義じゃないんですが、ちょっと裏方みたいな。
はい。
なんか、漫画というか、まあ、エロい漫画のなんか、レビューを書くっていう仕事して
る。いいね。
はい。
あ、それでね、ちょっと思い出したんですけど、
はい。
さっきも話題になったんですけど、
はい、
エロゲーって今どこでやればいいのっていう。
エロゲーですか？
その、昔みたいなさ、恋愛シミュレーションゲームの延長で、そのエッチなのがあるとかない、少なくなってるじゃん。前もちょっと聞いたと思うんだけど、エロゲーってやってんの？松崎。
やってます。
躊躇がねえな。それ、どこで？比嘉くん情報だと、やっぱ DMM とかでやってるやつで、悪い大人たちがパッチ作ってるみたいな話聞いたんだけど。
そこまではわかんないですけど。普通にパッケージでも売ってますし。
あ、パッケージでやってる。
僕はパッケージと、あと、最近エロゲ業界は、商業よりも、同人エロゲの方がすごくて。
そうだよ。
だからその、一般の人というかさ、同人のゲームの方が、本数的にはめちゃめちゃ多くなってる。
でもさ、
同人のやつは DMM ファンザよりも DL サイトの方が多いと思う。
ああ、なるほど。
はい。
松崎は、でももういろんなエロゲーやってきたじゃん。
はい、まあそうですね。
新しいエロゲーをやる意味って何なの？その。
ほう、
松崎的には。
あ、でも僕も今やってるのは結構昔からファン、のメーカーさんの新しいやつ。
ああ、なるほど、なるほど。
まるっきり新しいやつってなると、ちょっと手が出てないと思いますね。
要はさ、パターンは一緒なわけでしょ？
はい。
じゃあ、何が新しいの？松崎の中で。
単純に新しい子が出てくるかどうか。
新しい子。
自分の壁に刺さる、子が出てくるとか、あと、昔はあまりなかった、なんか属性というか、シチュエーションとか、最近流行りのシチュエーションみたいなとかも結構あったりする。
何どういうやつ、どういうやつ、例えば。
割と最近は、まあでも、ちょっと前からですけど、催眠で、まず、で、しかも、タイミングとかと常識改変みたいなのが。
何それ？
結構、わかりやすく言うと、この島では裸で暮らすことが当たり前です。
あ、面白い。 え、そんなゲームあんの？ちょっとやってみてんだけど、それ。
なんかそういう、なんか僕がもともと、なんかストーリーとか、コンシューマーに移植されるようなゲームよりは、そっちの方が、テロド直球のやつが好きなので。
話が早いやつ。
はい。ほんとすぐね、すぐそういうシーンが始まるやつ。
すげえ。そうなんだ。
結構芸人仲間でも、特にね、最近、エロゲー仲間が芸人でも、なんか増えてきまして。
あ、そう。それ、太田プロで、は
い、いや、他の事務所で。
あ、本当。
で、特に、吉本にいる、カラタチっていうコンビがいるんですけど、の、片方アイドルオタクで、片方が、まあ、アニメというか、エロゲーオタクのコンビなんですけど、と、一緒に、エロゲーネタライブっていうのをこの間やりまして。
おー、エロゲーネタライブ。
はい。それがまあ、会場満席で配信が1400枚売れて。
うん、ええー、
すげえ。
それどういう人が見てるの？
普段吉本多分、女の子の、女性のお客さんが多いんですけど、8割おっさんでしたね。
いやー、すげえ。でも、そういう層にちゃんと知られてるんだね。
で、それをなんか、噂を聞きつけた、そのエロゲーのメーカーのスタッフさんとかも配信で見てくれたりとか、声優さんも見てくれたりとかしてたらしいです。
すごいじゃない。もうこれ、あとプロデュースだよね。
はい。
そうなるとね。
今度、それの第2弾で、若手エロゲネタオーディションっていうライブがある。
オーディションやるんだ。
僕もなんか審査員みたいな感じで行く。
さすがですね、住職、はい。活動の幅広がってますね。
はい、だからなんかちょこちょこそういう、今まで、そこまで表に出てなかったような活動も意外としてます。
なるほど。いや、ありがとうございます。
いい、
さあ今日はこんな松崎住職をお招きして、東藩と一緒にこのコーナー行ってみましょう。ドギム！
よっしゃ！
はい、理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーでございます。
はい。
まあね、毎月おなじみの方もいらっしゃいますけれどもね。そうでないという方ももちろんいらっしゃるんで、じゃあ、どの子から行きますかね。
うん。
じゃあ、この方から行きましょう。湯沢屋記者からいただきました。この方はですね、新劇場版エヴァンゲリオンの葛城美里大佐とのブリブということですね。
はい、進撃の方ですね。
そうですね。で、最近ちょくちょく送ってきてくださってる方なんですけどね。うん、ちょっとずつお互いをこう認識しているというね。ユーザー役者いただきました。いきます。葛城美里大佐43歳と 3A ブンダー6階のツタヤでばったりお会いしました。僕のカゴを覗き込み、へえ、今時東京ラブストーリーか。はい、最近鈴木保奈美にハマってまして。じゃあ、特別に東京ラブストーリーの名シーンを演じてやるか。まさか、完治セックスしようってやつじゃないだろうな、と僕は生唾を飲み込む。ずっちーな。え、そっち？以上です。ありがとうございます。
いや、ちょっと、そう。いやいやいやいや。いやいやいやいや。
ちょっとそっちメジャーじゃないかなって思うんですけど。こんなのもいただいております。
はい、いいですね。
いいですか？
日常感ですよね。
はい、そうですね。
特別なシーンじゃない日常の感じがいい。
ああ、よかった。日常感が良かったというね。はい、東さんいかがですか？
いや、もう何も、非常に素晴らしい小話だったんですけども、
うん。
あと、エッチな V シネマでも、ちょっとこう、ね、持ってるところを見られて恥ずかしいみたいなシーンもちょっと、見たかったですね、
うん。うん。ありがとうございます。
何ですか？
まあ、7月にあった、6月にあったことを報告してもらってるんですけれどもね。
はい、はい。
アップ増記者よりいただいております。ゆるキャン。トキアヤノちゃんとのブヒブです。
ありがとうございます。
アヤノちゃん、はいはいはい。
アヤノちゃんと雨の午後。 朝は晴れていたが、午後から雨が降り出した。そんな土曜日の午後、私の営む喫茶店に、時彩乃ちゃんが来店しました。カランコロンカラン。いらっしゃいませ。お一人ですか？お好きな席をご利用ください。彩乃ちゃんは水色の傘をたたむと、窓辺のテーブル席に座った。私。ご注文はお決まりですか？カフェラテをお願いします。かしこまりました。デロンギでエスプレッソを抽出している間に、私はミルクを泡立てながら、彩乃ちゃんの横顔を伺っていた。彩乃ちゃんは恨めしそうに外を眺めていた。私、雨ですね。彩乃、私、いつもバイクに乗ってるんですけど、今日は雨で乗れなかったんです。彩乃ちゃんはプーッと頬を膨らませながら、頬杖をついている。私、もう少しすると雨は止むそうですよ。彩乃、本当ですか？そうだったら嬉しいです。そうこうしているうちにカフェラテが完成した。私、お待たせしました。カフェラテです。彩乃、わあ、ミルクがふわふわ。あれ？うなぎパイは頼んでいませんよ。雨の日のバイク乗りは寂しいですからね。ちょっとしたおまけが必要なんですよ。ありがとうございます。うなぎパイ、大好きなんです。彩乃ちゃんはうなぎパイを手に取り、にこりと微笑んだ。その時、雲の切れ目から光が差し込んだ。私、おや、雨が止んできたようです。お日様もバイク乗りの笑顔を見たいのかもしれませんね。彩乃、ほんとだ、やったー。彩乃ちゃんはカフェラテを飲み終えると、うなぎパイを加えながら席を立った。ごちそうさまでした。カフェラテ美味しかったです。雨が降ったらまた来ますね。30分後。ブーン。控えめな排気音を響かせながら、メタリックブルーのエイプが通り過ぎた。ディアドロップのタンクには太陽のような金色のラインが輝いていた。以上です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
全然この恋愛的な何かに発展しないっすね。面白いのかなこれ。
ちょっと、あれ、伊藤さん、ちょっと。
はい。
いや、僕、なんか、あれ、なんか、何も起こらない。
東さん、いかがでしょうか。
いや、新しいですね。
新しいですね。
何も男性的欲求が一個も見当たらなかった。
まあ、だから、ぷくって、頬をぷくって膨らませて、頬杖をついてる CG をゲットしたってことだと思うんですけども。
うなぎパイは、もうあれは食べてたってことだ、加えてたってのは開けて食べながらってことです
ね。そういうことでしょうね。そうなると最終的に口カラッカラの状態でセット出てきたっていう。
そうですね。それだけ飲み切った後にうなぎパイ。
松崎住職いかがでしょうか。
まあだからゆるキャンの世界に恋愛はいらねえよっていうことなのかもしれない。
いや、深読みするね。
ゆるキャンの世界は、あの、世界がずっと続いてる日常だけでいいんだよっていうことかもしれないなっていうのと、あとやっぱり、ですね、ダメですよ、達夫さんのいる前でね、やっぱり傘の色明言しちゃうとね。
いや、そうですね、やっぱパンツ。
ちょっとやめてください。
ね、水色の傘って言ってましたもんね。
はい、そうですね。まあ水色でしょうね。
ちょっとやめてください。
水色か、ああ、でもなんか、ああ、確かにわかる。
わかるのか。
そっか。
妄想しないように、そっかーとか言わないように。
いや、水色のイメージがなかったので、彩乃ちゃんに。
確かにね。
ちょっと黒い、ちょっと大人っぽい方なのかな、とか思ってた。そっか。タイツを履いてて、その中が水色だったらありだな。
ああ、かもね、かもね。はい、
って思いました。
いや、そうですね。
そんなこと言わずに考えたんじゃないです。いや、出た後にはね、雨降ってるんですから、びしょ濡れになって帰ってくるとかあってもよかった気が
する。ああ、なるほどね。なるほどね。
せっかくなのに。いなくなっちゃったよ、と思っちゃった。
あ、いなくなっちゃったから、ね。
いなくなっちゃったと思って。ちょっといいですけど。
同じゆるキャンでも劇場版にゆるキャンということで、鏡原なでしことのブヒブいただいております。うん、クールミント記者。
ありがとうございます。
前回はチャット GPT に、なでしことのブヒブを書かせてみたんですけど。
あ、あの人か。
おお、
前回ね、チャット GPT にブヒブ書かせたっていう人がいたのよ。
おもろい
人なんだけど。
はいはい。
面白かったのよ、結構。
面白かったですね。
で、6月は実際に僕がなでしこに会ってきたので報告します。
ああ、なるほど。
はい、はい。
6月のとある日曜日、僕はアウトドア専門店にいた。別にキャンプが趣味というわけではないのだが、夏休みに会社の上司にキャンプに誘われたので仕方なくキャンプに行くことになったのだ。キャンプギアを全く持っていない僕は上司のアドバイスで、東京都昭島市にアウトドア専門店がいろいろ集まっている商業施設があると聞いてやってきた。アウトドア専門店というだけあってたくさんのキャンプギアが陳列されている。キャンプ素人の僕が店内で何を買っていいかわからず悩んでいると、ピンク色の髪の女性店員さんが話しかけてきた。何かお探しですか？彼女が首からぶら下げている中、名札には鏡原と書いてあった。年齢は20代前半か。しかも僕好みの美人の店員さんじゃないか。今度会社の人とキャンプに行くんですけど、初めてなので何を買っていいかわかんなくて。と僕が答えると、店員さんはおすすめのキャンプ用品を興奮気味に説明してくれた。それでしたら、このシュラフが軽くておすすめですよ。それから、このコールマンのルミエールランタンは私が高校生の頃に初めて自分のお金で買ったランタンで、と、彼女の一人語りがしばらく続いた。喋るごとに彼女の顔がどんどん近づいてきて、僕は少しドキドキした。その後、我に返った店員さんは恥ずかしそうに、取り乱してしまい、すみません、と謝った。店員さん、キャンプ好きなんですね。と僕が尋ねると、彼女は僕の瞳を見つめながら満面の笑みを浮かべて、大好きですと言った。その日から僕はキャンプを趣味にすることに決めた。終わり。終わっちゃったよ。だから恋愛的な何かが、
ない
ん
ですよ。
ないんだけど。これやはり、松崎女子、これもやっぱり、やっぱゆるキャンの世界に恋愛はいらないってことなんですか？
やっぱゆるキャンの世界に入っちゃうと、やっぱりその、なんでしょうね。その、性欲が全部浄化してしまうというか。
そうなの？
そうかなな
のかもしれないですね。
まあなのかもしれないけれども。
でもちょっとドキッとする気持ちはあったりとか。
そうですね。
だから、なんでしょうね、その、ほら、結構、当時、その、マリミテ見てる当時とか、あそこに、うちらが入れないみたいなこと
に、まあ、ありました。
してたじゃないです
か。ありました。ありました。
それが、多分皆さんの中で、ゆるキャンがそう、なのかなっていう感じがします、
ね。なるほどね。
はい。
いや、普通にキャンプ場で出会えばいいじゃん。そんな。
いや、第2回、第3回ありますから。
そんなさ、そら、リリアンには男入れないけどさ。現実的、そんなな、古民家カフェとかでバイトしてたっていいわけじゃん。
いいです、いいです。でも、第1話なんじゃないですか、これが。
第1話なのかな？いや、だ前回チャット GPT に書かせてるから、この人。
もう、じゃあ、エピソード0なのかもしれないですね。
そうですね。これだって、女の子が聞いてたら、
うん、
やっぱちょっとサービス業でバイトするの怖いなって思うと思うよ。名前がっつりチェックされて、なんかこう、ああ、やっぱ話すとこういう感じで見られてんだ、みたいな。
いや、そんな。そんな、あなた。
怖いですからね、今ね。
怖いです、
ね。レシートにも名前書かない時代ですから。
そうですよね。怖いですよね。続きまして、座りパンチラは足首で隠すさん。
ありがとうございます。
ね、この方は、ちょっと松崎くんに説明しておくと、軽音の、
はい。
平沢姉妹とのブヒブってことで送ってきてくださってるんですけども、
はいはい。
設定としては婚約者、ウイちゃんとも婚約してるんだよ、この人。
ウイちゃんと婚約、
はい。婚約してて、でも平沢家のご両親が豪華客船で世界一周の旅に出てんだよ。
ああ、なるほど。
で、婚前同居してるんだけど、お姉ちゃんのユイちゃんがやっぱり一緒に住んでると。
はい、そうですね。
ということで、ちょっとユイちゃんのことも好きになっちゃってんだけど。
やば。
続々と訪ね、この平沢家に訪ねてくる、その、はい、女の子たちのこと、軒並み好きになっちゃう人なんだよね。
やば。
やばい人なんですよ。ちょっとこれ松崎なんじゃねえかなと思ったんだけど。
違う。
違うよね。
僕の場合はみんなが僕を好きになってくるのであって。
ああ、そっか。
はい。
さすがそこはブレないですね。
参ったなぁですから。
うるさいよ。うるさいよ。
慶音平沢姉妹との部品部。婚約者のういさんと姉のゆいさんと婚前同居中。ちなみに平沢家のご両親は豪華客船で世界一周の旅に出ているという設定です。題して、ジューンブライドでハッピーエンドと思ったら予測不能の最終回というタイトルでいただいております。
最終回。
部費部として逸脱した内容かつ長文になっていますが、お話の顛末として聞いていただけたら幸いですということでいただいております。
はい、
私とういさんの結婚披露宴ライブの練習を終えた放課後ティータイムのメンバー全員と、司会をしてくれる山中先生と真鍋さん、打ち合わせを兼ねて平沢家に来てくれました。好きになってしまった女性たちが一堂に会しているハーレム状態の光景に、私の気分は高揚し、冷静さを保つのがやっとだった。山中先生の乾杯の温度でみんながビールを一気に煽ると、タイナカさんが、ぷはー、最初の一口目はうまいなーと声を上げてから噛み締めるように、やっぱり演奏は楽しいなー、一度真剣に音楽で勝負してみればよかったなー、放課後ティータイムでさーと口にした。すると、ゆいさんが目を輝かせて、ウヒキャン、今からでもやってみようかと前向きな姿勢を見せた。秋山さんが、みんな今の仕事だってあるんだし、ちょっと無理だろと冷静な大人の意見を出すが、ことぶきさんはゆいさんと同じように目を輝かせている。すると、クールに会話を聞いていた真鍋さんが、あら、面白そうね。じゃあ私マネージャーやろうかしら、と乗ってきた。すると中野さんが、私、先輩たちが先に卒業した後とても寂しかったんです。もうあんな思いはしたくありません。だから活動再開するなら私もついていきます。と、なんかもう放課後ティータイムが再結成をする話の流れになっている。すると、ういさんからあさっての方向からの発言が飛び出した。皆さん、素晴らしいです。悔いを残さないように生きることは大事です。そうでしょ、あなた。と、突然のパスに私に飛んできた。ういさんは私を見つめ大きくうなずき、私は分かっています。すべて話してしまいなさい、とういさんの目が促していた。とそこに、豪華客船で世界一周の旅に出ていた平沢家のご両親が帰ってきて、役者が全員揃ったところで私は意を決してすべてを白状した。実は私は、ゆいさんのことも好きになってしまったんです。いや、ここにいる、皆さんのことが好きになってしまったんです。と打ち上げた。ドン引きされると思いきや、意外にも皆さんは受け入れてくれました。
なんでだよ。
するとお父さんが、どうだろう。結婚の話は一旦なしにして、婿殿も世界を見てくるのは、何か答えが見つかるかもしれないよ。と言ってくれました。さすが、世界を見てきた人間は言葉の重みが違う。すると、ゆいさんがどう勘違いをしたのか、今までの話をすべてひっくるめて、じゃあ、放課後ティータイムでワールドツアーをしようよ。ういもおいでと、ワクワクした表情になっている。みんな、そりゃ無理だろう、と言いたげで、愛想笑いを浮かべていると、ことぶきさんが携帯を取り出し電話をかけた。もしもし、お父様、つむぎです。私の最後のわがままを聞いてください。と、ここ一番で超セレブパワーの札を切り、金銭面とツアーサポートスタッフが揃い、ゆいさんの思いつきが一気に現実化してしまった。
ずるいな。
こうして私の愛する女性たちと共に、放課後ティータイムはワールドツアーに出発することになるのでした。おしまい。ああ、以上です。よかった、終わって、これ。
終わりますこれ。
いやいや、
最終回って言ってましたけど。
うん。終わるんでしょうね。
いや、これ、第2シーズンありますね、これね。
いやいやいや。
世界編が。世界
ツアーが終わりってだけでね。
そうそうそう。
ところどころ松崎住職突っ込んでいらっしゃいましたけれども、まあね、ちょっとゆるキャンの世界観とはもう全く別のわがままな世界だったと思うんですけれども、住職いかがでしたでしょうか。
いや。まあ、そうですね、もう、まあでも、まあどうなんだろう、これが見たいのかな、これを。
いやいや、それ。
か、 そっから先のいろんな国でトラブルが起きて、例えばどっかの国のホテルで二人っきりになるとか、
あ、
それを見据えてのここなのかな。
どうなんでしょうね。
あとお父さんが寛大でよかったですね。
よかったですね。みんなも受け入れてるっていうのもね。ドン引きされると思いきや、意外にも皆さんは受け入れてくれましたって一行で済ませるんだ。
いいんです。それいいです。皆さんプロじゃないですから、それはもちろん。いいん
です。そうですよね。それは全然いいです。それは全然
いいんですけどって思います。
東藩いかがですか、このシリーズずっとね、聞いてくれて
ましたけど。いや、本当にもう聞いててよかったなって思いましたし。
そうですね。やっぱ、東くんの声からもわかる通り、寂しさはないですよね。これ終わっちゃうんだっていう寂しさはないですよね。
でもね、何回も聞きたくなる、そんな VFB でしたね。
あ、うん、すっげえ0点のまとめしましたね。
0点って言うな。
ありがとうございます。
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 ブヒがあんま伝わってこなかった。
ブヒがね、ブヒが、だからまあ、これはお話畳めてんのかわかんないですけど。
なるほど。
うん、お話だけ、じゃこれはブヒブですっていうところをちょっと紹介したいなと思うんですけれども。
あ、なるほど。
ニューゲームの鈴風青葉さん。
いや、待ってましたよ、ちょっと。
この方はね、もう毎月送ってくれてて、ただの職場と、先輩が鈴風青葉で、自分は後輩っていう立場だったんですけども、
うん、
結構もう長いこと毎月送ってきてくださって、
うんうん、
気になって好きになっちゃって告白して付き合って、今もう婚約まで行ってるんですよ。
なるほど。
うん、そういう関係の方なんですよね。
はいはい。
鈴風青葉さん、銀髪ツインテール、小柄の頼れる上司で、僕の婚約者ということでいただいております。6月、日差しが気になる今日この頃、青葉さんは外出時に日焼け止めクリームを塗るようになった。そして僕も彼女の影響で外に出るときは日焼け対策をしっかりするようになった。今日もお出かけに備えて日焼け止めクリームを塗っていると青葉さんが傍らにやってきた。塗り漏らしがあるよ。彼女はそう言って、僕の首筋に日焼け止めクリームをつけた手で触れてきた。うひゃー！首筋をいきなり触られ、僕は思わず声を上げてしまった。あれ？もしかして首触られるの苦手？苦手っていうか、苦手です。彼女は新しいおもちゃを見つけたと言わんばかりの無邪気な笑みを浮かべた。僕は彼女の表情から、首筋への追撃を予感し身構える。しかし、彼女は僕の様子をひとしきり見ると、あっさりと手を引っ込めた。あれ？少し意外な展開に、僕は思わず彼女の顔を見つめてしまう。すると彼女は？はい、ここでクイズです。彼女は最後何と言って笑ったでしょうか？お二人に聞いてみましょうかね。
何それ、
これはもう最後なんですけども、首筋苦手？もしかしてって言って、ふーんって言った後、触んなかったんだって。彼女何と言ったでしょう、はいはいはい、東藩どうでしょう、
今度は、花丸くんの番だよと言ってクリームを与えた。
いやー、そんな、やらしいな。
今月はやらしい気がするんですよ、僕。
なるほど。
はい。
松崎住職、いかがでしょうか。
そうですね。私も。
おー、いいですね。いいですね。それもいいですね。
ありそう。
じゃあ正解言ってみましょう。
はい。
すると彼女は、私、イチゴは最後まで取っておくタイプなんだ。と言ってニコッと笑ったのでした。以上です。
ああ、素晴らしい。
腹立ちますね。
腹立つ。
いかがでしょう、松崎住職。
これはそうですね、なんか、やっぱりこの人の中でいろいろ発展してってるんだなっていうのも感じましたし。
そうですよね。やっぱこの二人の関係性ですよね。
はい、とか、青葉が、 アニメとか漫画で見てた青葉の仕草とかとプラスして仲いい人にはこういう顔するんだよみたいなのがこの人の中でなんか出来上がってる感じがして、
うん、
結構解像度は高いなって思いました。
そうですね、はい。ちょっと意地悪な感じいいですよね。
そうですね。なんか、青葉って確かになんかそういうところがある感じします
ね。あるあるある。
はい。
いやーこれ上司でこの彼女にこんなこと言われたらもう、これ、これ大変なことになりますけれども。
ね
え。夜のお楽しみとかじゃないんだよ。私、イチゴは最後まで取っておくタイプなんだっていう。私はいかがですか、これ。
その後にこう追っかけ回してほしいですけどね。そんなこと。
追っかけ回してほしい。
いいな
ぁ。いいですね。
追っかけ回してほしい。
追っかけ回してほしい。こいつみたいな感じ。勘弁
してよーっていうことですか。
待てよーっていう。待て待てーっていう。捕まえてごらんみたいな感じだ、うん。
続いてですね、あ、ガールズバンドくらい来ましたね。
あ、同じの。
川原木桃香さんからブヒブ。この方はマブール記者からいただきました。ありがとうございます。
ます。
ブヒブ初投稿。
お
お、
ももかが車を借りに来た。おい、ハイエース借りに来てやったぞ。声でっけえよ。つか貸さねえし。なんだと？こうしてやる。うりゃうりゃうりゃ。うお、ヘッドロックすんな。って、俺の方が先輩なんだぞ。うやまえ。いつものやりとりが続く。ほーら、ももかさんに貸したいですって言ってみろ。やめ。ももかさんに貸したいです。お願いします。ふう、さっさと貸せばいいものを手間取らせやがって。それが車に借りに来た奴の態度かよ。ほら、鍵。俺は車のキーをポーンと投げて渡す。サンキューな。キリッとした顔で言っているが、桃花は空中で鍵を取り損ねて床に落ちた鍵を拾っている。どんくさ！なんか言ったか？別に。ほら、さっさと行け。ったく、じゃあな。振り返りもせず、そそくさと帰ろうとする桃花だったが、急に立ち止まる。車、ありがとう。頑張ってくるよ。その後ろ姿は西日に照らされて髪がキラキラと輝いている。ほんとそういうとこ、頑張ってこい。へへへ。ニカッと笑いながら帰っていく桃花を見送りながら、いつまでもこの関係が続くように願う俺なのであった。以上です。
お
なんだろう、なんだろう、このボーイズビー感、すごいですけれども。あの、軽口を言い合う仲みたいなね。
うん。
まあ、ヘッドロックがピークなんでしょうか。松崎住職、いかがでしたでしょうか。
そうですね。今までの、ね、今日読んできた方って、多分その、今までちょっとなんか、このブヒブで連載みたいなのがあっての、
はい、
今日っていう感じだ
った。そうですね。
これ、本当に、二人の第一話っていう感じがして、
はい。
そう、ブヒブってこうだよみたいな感じがちょっとして、
ここまで来てようやく、ようやくですよね。
ここが基準ですっていう感じのが、聞けたなって思いました。
ああ、よかった。ありがとうございます。
はい。
東山いかがですか？
いや、石井氏の時と同じ女の子とは思えないですよ、もう別に。
石井氏がやっぱりね、桃花とのブリブを送ってきたんだよね、前。
ああ、恐ろしかったの聞いてて、もう。
すげえ好きで。ガールズバンドくらいが。
はいはいはい。
今めっちゃ人気あるもんね、これね。
石井さんがボロボロに桃花さんにされたっていう、ドロドロしたブリブで。
うん。
いや、僕はこちらの方にやっぱり票は入れたいですよ。どうして、あ、こっちだな。
どっちの桃花賞で言うとこっちです
よね。こっちの桃花賞ですね。
どっちの桃花賞。続きまして、ワーテルロー記者よりいただきました。
ありがとうございます。
ひみけユーフォニアム3の大前久美子先生とのブヒブです。
先生じゃん。
え？関西大会も近づき、練習も気温も一層の熱を帯びてきた夏本番。僕のやる気もとどまるところを知らず燃え上がっています。その理由はもちろん、今年から我が吹奏楽部の副顧問になられた、麗しの久美子先生の存在です。 ご年齢の割にあどけないお顔や、逆に何かを悟りきったような無心の眼差し、時折見せてくださる抜けてる言動、そのすべてが愛おしく、僕はすぐさまそんな先生に恋してしまいました。先生が学生時代から専門にされているユーフォニアムを希望したのも、少しでも先生とお近づきになれることを期待してとは、誰にも言えない僕だけの秘密です。しかし実際ここ数ヶ月、先生と交わした会話は演奏や楽器のことについてばかり。このままではいけないと僕なりに考え、今日は勇気を振り絞って先生のプライベートについて、それも恋愛事情について少しでも知るために思い切った質問をしてみることにしました。お前先生、大変つかぬことをお伺いしますが、先生にはお好きなものと言いますか、ことと言いますか、人とかっていらっしゃるのでしょうか。そんな僕の唐突すぎる質問に対して、先生はこらえきれずに吹き出すように大笑いしながら、なーに急にそんなことを。それはこんな頼りなさそうで、見てる方が不安になるような私にも、恋人いるかってそういうこと？いえ、決してそのような意味ではなくてですね、シンプルに好奇心と言いますか。慌ててそう返した僕に、先生は少し意地悪な笑みを浮かべて、一応私にも思い人はいるよ。ちなみに二人。ん？それで、君はどちらについて聞きたいのかな？お二人？うん、男女一人ずつ。男女？お前先生、少しいいですか？僕が数秒固まっている間に、人気者の久美子先生は違うパートの女子たちに呼ばれて別の教室に行ってしまわれました。教師と生徒、初めから難しい恋になるとは覚悟していましたが、この恋僕の想像以上に厳しい道のりになりそうです。以上です。これも1話ですね。
1話ですけど。
1話ですね。
はい。
なんだ、あの、ユーフォニアム好きすぎる感じがすごい伝わってくるんですけど。
そうですね。やっぱりその、あの、ゆるキャンの劇場版の大人になったなでしことか、
はいはいはいはい、
ユーフォニアム3の最終回で出てきた、天才になったクミコの、とか、そこに、なんか目いっちゃうんだなぁ。
そうですね。
気持ちわかるけど。
男女一人ずつとかさ、こういう面倒な設定持ち越すなやっていうか、お前の願望だろっていうのもあるし。
いいじゃないですか。
もう俺、クミコって言われた時に、いやいや、男も女も相手いるよって思って
た。あ、俺松崎が投稿してきたのかな。
いや、でもそんな僕の思いをもう見透かしてたかのような。
そうでしたね。
あの、も、あの、セリフだったんで。
はい。
なるほどと思いましたね。
東藩はいかがでしょうか。
いや、もう7月新版として最高の
新版じゃねえから。
違う。
新版じゃねえから。
いや、やっぱね、この、ワーテルローさんの今後の、あの、方向性ですよね。もう結局、秘伝で終わるのか、あの二人を超えていくのかっていう、
うん、
僕は超えてほしいというのをね、ちょっと、願いも含めてちょっと、言いたいですけど。
ねえ。ありがとうございます。では続いて、朝記者。朝記者ね、何通か送ってきてくださってるんですけれども、どうしましょうかね。馬娘、琵琶早秀と梅雨の季節。あとは、フライングウィッチ、誠と水着。あとは、このすば、アクア様。どれ行こうかな。今日、松崎さん来てらっしゃるんで、松崎さんに聞いてみましょう。
はい、あ、まあ、でも僕は誠好きなので。
おっと！ありがとうございます。はい、フライングウィッチ。
はい。
誠の何が好きですか？
あの、漫画の最新刊買ったんですけど。
あ、さすがです。
はい。あの、そこでなんか書かれてた、そのイラスト、カラーイラストの、はい、水着の誠の太ももがめちゃめちゃエロかったんで。
多分、それにインスパイアされた方だと思いますけれども。
そうだ。
いきます。
わかりやすい。
朝記者、フライングウィッチ誠と水着、はい。東北ではまだ肌寒い6月ですが、 誠は新しい水着が欲しいと言い出しました。え、もう水着買うの？夏物はとっくにお店に並んでますよ。というわけで誠とお買い物デート。ショーケースのマネキンたちは今年も布面積の少ない水着を着ています。中には布という言い訳が通らない、もはや紐みたいな水着まで。けしからん、実にけしからん。こんなものを誠が着たら試着室の中はたちまちデンジャーゾーン。プルルンふかし、ヒャッホー。お待たせしました。では帰りましょう。え、試着イベントは何ですかそれ。どうやら店先で紳士的な妄想しているうちに時間が過ぎてしまい、誠はとっとと買い物を済ませてしまっていたようです。いやーん、いけず。以上です。
いやいや
そうですよね、住職。ちょっとこれは物申したいですよね。
いやいやいや、もうちょっと仮気なハプニングがあってもいいんじゃない
ですか。もうちょっと欲しいですよね。もうちょっと欲しいですよね、素敵なサムスイングが。東藩だったらどうします、これ。
この後水着当てクイズをやりますね。
いや、天才出た、ここに。
はい。もう、その中身を当ててほしいですけどね。投資家ぐらいな感じの。これ見てたでしょ、変態ビンターですよね。
あー、なるほどね。
本当に見てないのに、
あー、
ほほほ、パンパンって割ってほしいですけど。
いやー、やっぱり、こう、既視感がある天才ですよね、東野は、ね。
なんこれ天才じゃないよ、それ。既視感あるんです。パクリ野郎じゃないですか、
その。そうですか、誠と水着。まあ、じゃあ、もう一通、朝記者でいつも頑張ってきてくれてるんで、どっち見ましょう、馬娘、このすばアクア様、どっちがいいですか、東は。
アクア様で。
じゃあ、アクア様行きましょう。
はい。
アクシス教団のご本尊である女神、アクア様の力を使えば、競馬で大儲けできると思いついたので、大量のシュワシュワを奉納して、町の競馬場までアクア様に来てもらいました。全知全能のアクア様、もっと褒めてもいいのよ。人の心を癒すアクア様、もう一声。今日も街中にガチ恋勢を生み出す罪なお方。そうよ、私は愛の女神アクア。ほうほうほほ。でアクア様、このレースの本命は。穴馬なんかダメ、当たるわけないじゃない。ここは固く狙うべきね。うむうむ。では 1.2 倍の一番人気の馬に有金を全部と。そうよ、パーッと行くのよ。レーススタート。しかし、アクア様の推薦馬はあれよあれよと後ろに下がり、代わりに全くのノーマークの馬が上がってきて、そのままゴールイン。アクア様全然違うじゃないですか。博打はそういうもんでしょ。いや、アクア様なんだから先が読めるでしょ。そんな都合よく行かないわよ。どうすんですか、弁償してくださいよ。これで勘弁して。アクア様は、こちらの右手を掴むと、自らのたわわな胸にタッチ。しょうがないですね。今回だけですよ。そうよ。人生は前を見て歩かないとね。今日、俺は女神に恋をした。以上です。
うほって言いました。
うほ、しょうがないですね。今回だけです。これ、すげえ久しぶりにバカなの来たな、これ。
ああ、面白い。
直線的ですよね、かなり。
すごいですね。
すごいですよ。てか、これ武器じゃなくて、もうエロですけどね。体を触って恋をしてますからね。これ性欲です、単なる。
恋じゃない。
東藩いかがでしたでしょうか。
いやいや、もう、もう東尾候補ですね、これはもう。
東尾候補です。
候補です。
うん、松崎住職はいかがでしたでしょうか。
そうですね、なんかちょっとこのすばっぽくっぽさもありつつ。
確かに作品の雰囲気っぽさはありましたよね。
うん。で、ありつつ、あれ、あの、馬娘のビアハヤヒレとのブヒブも送ってきてくれてるんですよね。
そうです。
うん、馬娘とこれを同じタイミングで考えてるこの人の頭どうなってんだと思います。
いや、もう本当に朝記者はね、常に馬娘のことは考えてますっていうか、あの世界観に生きてますからね。
うん、
そうですね。そんな中でそんな競馬でこんなこと、こんなダメなことしようとしてるっていう。
そういうこと。
描けるっていうのが。
そうですね。
やっぱり、 どっか人格が分かれてる。
いや、お前に言われたくないだろ。濡れネズミ記者よりいただきました。
ありがとうございます。
学園目視録、ハイスクールオブザデッド、仏島サイコ先輩との部品。タイトル、サイコオンステージ。まあ、ハイスクールオブザデッド、仏島サイコ先輩、まあ、この方も毎月送ってきてくださってるんですけども。は
い、
松崎住職も好きなボディではありますよね、
そうですね、はい。ハイスクールオブザデッドのキャラクターは、ね、ほぼ好きです。
巨乳で黒タイツの黒髪ロングって大体好きだよね。
まあまあまあ、うん、そうですね。
まあ、誠もそうだもんね。
結構まあ、激しめのというか、キャラクターな感じがするので。
梅雨入りして連日雨。ちゅうことで今日は、最寄りのカラオケ店でデートです。サイコ先輩は今時の歌は歌わなくて、背筋を伸ばし、両手でマイクを握りしめ、私に向かって歌ってくれるのでした。中でも、人とようさんの花水木と、石川さゆりさんの天城越えが超絶に良かったです。以上です。
いいですね、ああ
、そういいです
なるほど。なるほど。なんかね、こういう、一緒にカラオケ行くっていうね、とってもいかなそうだもんね。続きまして。ああ、じゃあこの方言っときましょうかね。
はい。
初見記者。
前回ね、あれでしたけど。
ね、ちょっとこれ説明しときますと、名探偵コナンの沖谷すばるさんとの部費部を毎月今送ってきてくださってるんですよね。
はい。
で、その前のシリーズでは、だいたいこの方だから一シリーズ一年ぐらい送ってきてくださってるのかな。ね、名探偵コナンのその赤井秀一にずっと片思いしていたっていうお話を、まあ、送ってきてくださってたんですよ、この
話。はい、はい、はい。
で、赤井さんとはちょっと距離を縮めたのかなって思った時にちょっと殉職してしまったんですよね、赤井秀一が。
うん。
ただ、なんか赤井秀一が殉職したと思ってるんですけど、実はその赤井純一が沖谷すばるとして生まれ変わっているというか、その偽装してると。
はいはいはいはいはい。
っていうのは多分まあ、現実世界に住んでる我々も知ってますし、
うん。
まあ、みんなが知ってるんですけど、多分ね、この初見記者だけが知らないんですよ。
ああ、なるほど。はいはいはいはい。
知らなくて、赤井さんが亡くなってしまったショックを抱えながら生きてるんですけど、なぜか沖谷すばると出会ってしまったっていう。
ああ、なるほど。
報告を今毎月送ってきてくださってるんですよね。
なるほど、なるほど。
はい。ちょっとそういう複雑な。で、僕ら毎月初見記者には、はい、いや、赤井秀一と沖谷すばるだよって多分言ってるんですけど、この方はちょっと聞いてないのか、ちょっと理解してないっていう感じですね。
どこの
設定です。はい。
はい。
沖谷さんとジューンブライド。FBI で経理の仕事をしている私は、FBI 捜査官の赤井秀一に片思いしていた。だが、その赤井捜査官も先月の任務で殉職してしまった。とそこに沖谷すばるなる人物が現れて。今日は FBI の同僚の結婚式で、私含め多くの FBI 関係者が招待されていた。もちろん沖谷さん。式も一通り終わり、写真タイムへと入り、みんな交代で写真を撮っていた。みんな同じような正面からの写真ばかりだったので、私は新郎新婦から少し離れた場所から写真を撮ろうと、スマホのカメラを構える。新郎新婦の幸せそうな表情のその奥に、沖谷さんの姿を見つける。てんてんてんてんてん。ピントを沖谷さんに合わせ、私はそのままシャッターを切った。以上です。
もう
好きになっちゃってるのかな、これ。いや、初見さん、沖谷さん、赤い周知ですよ、これ。届いてないのかな。 そろそろ気づいてそうな感じするんだけどな。今までもちょっと、あれ、赤井さんと似てるなとか、身長近いなとか、いろいろ思ってらっしゃったんですけどね。東藩、まず毎月聞いてる立場からしてどうでしょう。
いや、あのね、劇中、毎月1回の僕連載なので、はい、あれですけど、頭の方で1ヶ月前に亡くなったって
感じ。いや、そうなんですよ。まだ早いよね。
早すぎますよね。気が変わるのが。
早いよ、ね。ちょ
っと、よくないと思うんですけど。
松崎住職どうですか、こういうの。
そうですね、なんか、二人の間でちょっと気持ちが揺れ動くみたいなとか、
あ
まあ、なんか結構いい気はするんですけど、
うんうん、
やっぱりどうしても、今ちょっと名探偵コナンのホームページがあったので、う
ん、はい。
そこを開いてみて、沖谷すばるのページを開いたところですね、
うん
その正体は、偽装死した、赤井秀喜って書いてあるので。
そうっすね。
はい。
そうっすね。
なので、別にその、なんかジレンマみたいな感じなくてもいいよ、とは。
いやいや。ただその、そういうのも見てないから、初見記者多分ホームページとか。
でも FBI の経理なんですよね。
そうですね。
FBI に経理っているんですか、わかんないんですけど。
いや、まあまあまあ、多分いるでしょう。FBI経理。
まあ、いるでしょうけどね。
はい。
FBI で調べらんないのかな、コナンのホームページ。
いやいやいや、だから、初見記者がいる世界には、コナンのホームページとかないから。
ないんですか？
ないから。名探偵コナンの世界に名探偵コナンっていうコンテンツないでしょ、多分。
まあ確かになるほど。
そういうことですよ。
何の話これ。
ただ、その、はい、初見記者の世界線から D メールを送ってきてくれてるんで、この熱文字に。
ああ、なるほど。
そうなんです。
ああ、違う世界線に。D メールです、これは。なるほど、なるほど、
はい。そうです。メールだけが送れて、僕らの声は届いてないと。
届いてないのか。
届いてないですよ。
そっか。
いや、だから、いや、赤井さんだよって僕らは何回か言ってるんですけど、やっぱちょっと聞いてくれてないですよね。
わかんないな
ぁ。複雑な設定になってますよね、だいぶ。
なんとかうちらもね、そっちの世界行って伝えたいですよね。
伝えたい。迷惑だな行く方なんだ。行く
方。わかめご飯記者からいただきました。
ありがとうございます。
魔法少女に憧れての、みなかみさよ。マジアアズールさんとの報告です。あ、これ新しいパターンですね。
はい、ですね。
ちょっとね、比嘉くんに見てもらおうかな。
はい、ぜひ。
魔法こう、まあね、今までね、別のキャラクター。
黒髪のなんか、ね、
そう
みたいな。その方は知らないですね。
こんな子ですね。
はい、あれ、はい、普通に可愛いですね。
うん。
うん。
ほうほう。
まあ、こういうタイプ、ね。
はいはいはい。
ですかね。
はい。
なんて説明すればいいのかな。みなこみさよ。これは、わー。まあまあ、でも緑、基本緑なんだよね。
うんうん。
その、イメージカラーというか。
そうです。僕が一番魔法箱で好きなキャラですね。
え、マジで？
へ
ぇー。はい。
なんで？
多分この後の話、その、部品部の中にも出てくるのかな？どうなんだろう？
うん。
わかんないんですけど、
はい。
だんだん魔女に目覚めていくっていうところが、僕の。
エムに目覚めていくというね。
はい。
主人公はエスに目覚めていくんですけども、このさやちゃんはエムに目覚めていくという。俺ね、このね、目つきが好きなんだよね、割と。この子の。
ああ。
この全部見開いてない、むっつりすけめな感じが結構好きなんですよね。
胸一番大きいですもんね、多分、ね。
お前結局そこだよな。
いやいや。いやいや、必ずしもじゃないです。
必ずしもではないんだ。
はい。点数が高いっていう。
ちなみに、松崎がツルペタで好きなキャラいるの？
いや、いるはず。
あ、ほんと？
出てこないけど。
魔法少女に憧れてのさよさんね。マジアズールさん。まだ6月だというのに、日中はほぼ夏のような陽気なので、さよさんが手伝っている神社へ、
涼みに行ってきた時のことです。さよさん、こんにちは。あ、この人知り合いなんですね。あら、こんなところで。どうしたの？いやー、暑いからここで休憩しようと思って。さよさんはどう？そうね、熱中症とか気をつけないとね。巫女服暑そう。まあ、あんまり涼しくはないけど、この格好の方が落ち着くのよね。そんな話をしていると、さよさんの肩に虫が飛んできて、思わず反射で強みに叩きました。あちい。あ、ごめん。痛かった？いえ、むしろもっと強く叩いてくれてもよかったのよ。何の話？さあ、来なさい。いや、もう虫おらんし。いつでもいいわ。遠慮しないで。さよさんは誰だよ。さよさん、よだれが出てるよ、よだれ。以上です。ありがとう
ございます。短くコンパクトに。
コンパクトに
まとまります。いいですね。
こんなにすぐに目覚めることあるっていうね。早いだろ、エクスタシーに達してるの
は。早いですね。
こういう感じですね。
ああ、これ、あ、全然、マゾっぽくないですよね。
いや、だからいいんじゃん。
あ、そうなんですね。奥深いな。
これ、三平さんも言ってましたけど、現実世界で S、はい、S っぽい顔してる人は、はい、M で、M っぽい顔してる人は S なんだっていう。やっぱ経験者ならではの名言があります。
いやいや、やめてくれ、いない人な、絶
対。キツネ目の女はみんな M だからっていう。名言がね、起こされてますけど。じゃあ続きましては、あ、でもちょっと待ってね。よし。魔法はこう、ちなみに4月の新版って、松崎どの辺見てたの結局。
4月新版ですか？
うん。
何見てたっけな、ちょっと待ってください。
俺ら的には多いトンボだったんだよね。
ああ、はいはいはい、多いトンボもはい。よかったですよね。
あ、トンボでも見てんだ。あんなんだって。
あれはあれで普通に、面白アニメとして、ちゃんと、ちゃんとというか、見てましたね。
ああいう、別に、おっぱい大きい子が出てこなくても見るは見るんだね。
そうですね、もう、もう、まあ、作品としてって言っちゃうとあれですけど、
うん、
アニメとして、ストーリーとして、
うんうん。ありがとうございます。
はい。あ、変人のサラダボール面白かったです。
ああ、なるほど、なるほど。そっか、そっか。はい、あれ面白かったな。
はい。
うん。続きまして、森極太丸記者からいただきました。
ありがとうございます。
俺物語の合田武雄との部品。という。
ほうほうほう。
おお、はい、はい、はい。
懐かしい。
わかる？
僕見てましたし、はい。
俺物語すげえ良かったよね。
良かったですね。
この人ね。
はい。いや。少女漫画にあるまじき。
確かに、もう中身イケメンだったからな。
めっちゃイケメン、かっこいいんですよ、ね。
めっちゃイケメンだったよね。
うん。
この方が、だから男性なのか女性なのかがちょっと全然わかんなくて、
あ、
ちょっとそれによって解釈だいぶ変わるんですけども。
へ
ぇ。合田先輩がうちに危ないデカの録画を見に来ました。
大変。
BS アンテナがあると、高戸裕二が毎日見れるのか？毎日じゃないです。月曜日から金曜日ですよ。そうか、月金か。大下刑事が日産レパートで犯人を追い詰めるが、袋小路になったのでレパートから降り、犯人を走って追いかける。ランニングショットがかかり、合田先輩がテレビに釘付けになる。でそこへ高山刑事が、鈴木、GSX-S1000S に乗って颯爽と現れる。合田先輩はさらにテレビにのめり込む。その時、画面に地震速報が流れた。震度3か。結構揺れたな。合田先輩、それ録画ですよ。あ、そうか。録画か。でも揺れたような気がしたぞ。それは合田先輩が危ないデカに興奮したからですよ。そうか。俺は高戸裕二に興奮したのか。明日も見に来てもいいか。いいっすよ。以上です。かわいいけど。
かわいいですね。
かわいいけど。なんてコメントしたらいいでしょう、東
山。でも男性なんで、ちょっとあまり僕はあまりピンとこないところはあるんですけど、うん、面白いですね、うん。でも、ちょっとやっぱり、エッチなシーンとかもね、今後ちょっと二人で見て、太田先輩の、
ね。あー、なるほど、リアクションが見たいっすね。
これ全く変わらないのか、それともなんかちょっと、ほっとしてるのか。
あー。
原作にはね、ないですからね、そういう場面、ちょっと。
確かにね、確かにないね。だから、エロビデオを間違って再生しちゃったらどうなるのかとか。どうなるんだろうね。
あ、そのリアクションが。
知らないのかな。知らないってことないよね。高校生だもん
ね。うん、顔赤くなるのか、こんなもんかってなるのか。
知らないんだろうな。
イケメンコメントじゃないですか。あ、お前はこういうのが好きなのか。みたいな感じで。こっちを、気を使ってくれるみたいな。
この二人は愛し合ってるのかとか。
あ、でも言いそうです。
聞くのかな、本当に愛があるのかこれはっていう。
あと、達夫さんの竹雄の演技、ちょっと僕好きです。
ありがとう。ちょっとだけね、ちょっとだけさ、キャラ乗っけないとねっていうね。
もちろん、はい。
ありがとうございます。まあ、森極太丸さんっていう名前からして男の人なのかな。
いや、でも、女性でもいいですけどね。
うん。
うん、
といったところですかね、今月は。
いや、今月は暑かったですね、そうが。
結構そう暑かったですね。
いろんな方いましたね。
うん。松崎結構久しぶりだったけど、どうだったかね。もっとこういうのが。聞きたかったとか、なんでもいいんですけど。
ああ、でも、僕はそうですね、割とどっちかというと、やっぱり、比嘉さん寄りなので、
うん、
もうちょっとエロいシーンを見たかったなっていう気持ちはあります。
比嘉くんは、最近もう、はい、エロに興味なくなってきてるから。
あら、え？
もうだいぶ本当にもう、老いが進んでますよ。
エロはもう三次元だけで十分なんです
よ。十分です。
三次元のエロだけでいいんだよね。
ああ。じゃ、そのくせになんかちょっとエッチなハプニングみたいなことを言ってて。
あ、いや、でもいいですよ。でもね、なんかエロ漫画見ると、うん、なんか医学書を読んでるような感じがして、全然興奮しなくなってきて。
おー、なるほど。比嘉くん、ちなみに最近ハマってるなんかこう、シチュエーションとか性癖みたいなのあるの？その三次元の。
三次元ですか？エステショップみたいな感じのやつですね。エステショップで、女性が、男性を施術してるんですけども。
エステね。
エステ。
ああ、
メンズエステ。メンズエステですね。
ああ。
でもなんか、エステでこう、施術してる方の服がどんどん、ぬるぬるになってくっていう、やつを主に、食してますけど。
ああ、そうなんだ。
はい。
やっぱ、ぬるぬる幻想あるんだ、日が。
ちょっとありますね。何の話ですか、これ。
いや、ありがとうございます。なるほどね。東藩、今日は、どんな作品が気になりましたでしょうか。
はい、私はですね、今月は、花丸記者の首筋ぺったりが、
あ、
素晴らしかったです。
なるほど、花丸記者、東藩賞、おめでとうございます。
ごちそうさまでした。
松崎住職が印象に残ってるのなんかある？
僕、あれ良かったです。ガールズバンドくらいのモモカの。
ああ、
可愛かった。
良かったですね。
話の、本当にその、こっから何かが始まりそうな予感っていう感じが。
うんうんうん。
すごいして良かったですね。
ああ、ありがとうございます。じゃあそちらに住職賞をということでね。はい、まあ、またね、松崎住職の二次元かけとこみでら、いろんな悩みをね、もうぶった切ってくれますんで、松崎住職。ぜひ、熱持ちアット gmail.com までメールいただければと思います。何か告知ありますか、松崎住職は。
ですね、さっきまあちょっと裏でこういう活動してるみたいなことも言ったんですけど、
はい。
僕ね、ちょっと芸人としての一応、なんかレギュラー番組みたいなのもちょっとありまして、
はい。
ですね、ATX ってあるじゃないですか。
ATX あるね。
ATX の、配信、でやるっていうのの ATDX っていうサイトがありまして、
お
この春できたんですけど、
うん、
そこでまあいろんなアニメを紹介する番組みたいなのが結構いくつかあったりとか、あとそのアニメ自体も配信してたりとかするんですけど、うんうん、その ATDX っていうサイトで、ちょっとエッチなアニメを紹介する番組、スコティッシュドッシーモっていう番組を。
いいタイトル。いいタイトル。
スコティッシュドッシーモ。
はい。その ATDX で毎月第3木曜日更新になっておりますので、う
ん、はい。
はい、第3木曜日、かつて月間熱量と文字数が開催されたり、
そうだ。うん。
今は、シコドシを更新しております。
略して、
シコドシっていうんですね。
はい。ぜひ、ちょっと会員登録してね、ちょっといろいろ見てもら、見て
み
て。
ちなみに、松崎は、長浜さんと会ってる、
はい、長浜さんは、でも、この1年ぐらい会ってないですね。
だずっと作ってるよね。
ずっと作ってますね。
ね。
はい。
ありがとうございます。じゃあ、
はい、
シコドシ。はい。よろしくお願いします。
はい、
東半からは何かおっしゃ
ってますか？あ、私も YouTube 引き続きやってますんで、よろしくお願いいたします。
144分の1の情熱、はい。
作ってますんで、お願いします。
ガンプラ作ってます。ということで、はい、またね、そろそろもうこの熱文書600回が迫ってます。
あ
ライブやんないとね。
ライブ、
うん。うん。どっかでね、できればいいかなと思ってますけれども、またその際はよろしくお願いいたします。
お願いします。
はいはい、というわけで、東さん、次回は7月に起こったデートで回収した CG ということなんですけれども、はい、どんなことに期待したいですか？
無人島でのホニャララみたいな感じでですね。
お
とにかく水着を、今月、朝さんの水着も、
はい。
出されたので、水着が見たいです。
水着が見たい。
そうですね。水着が見たいです。
8月の部品はぜひ水着で、まあ、皆さんもね、よかったら。初の記者もね、
はい、
水着を、こう選ぶのに、なんかこう、大木屋さんにね、ちょっとついてってもらうみたいな、欲しいですよね。
ちょっとさ、セクハラですよ、そんなの。
いや、こっちの声は届いてないから大丈夫だ。
ああ、大丈夫ですかね。
好き勝手言っていいんですもんね。
そうですよね。うん。D メール送ってきてくれます
から、ね。訴えられますよ。
はい。といったわけで、今月は以上でございます。すべてのメールの宛先は、ねずもじ@gmail.com、ねずもじ@gmail.com まで、部品部、ぜひ送ってきてください。本日はありがとうございました。お疲れ様です。
困った。あなたの困った、解決します。アイアパソコン、iipc.net まで。うるせえ